奥よマジカルラブリー足の声で目覚めてよゲッチャーズでブルースロッタルピュアピュア放送始めちゃおう
こんにちはマジカルラブリー紬のピュアピュアアイ放送局始まるよ月曜日の MC は埼玉ギャルの春日部紬だよ今日もよろしくね今日は2025年9月29日月曜日今週も始まったばっかりだけどアーシュと一緒に最先端の AI のトレンド記事をチェックしてテンション上げてこう早速今日のメイン記事の紹介いっちゃうね今日はね3つの記事をピックアップしてきたよどれもマジでやばいから最後まで聞いてってねねえねえみんなプログラミングってしたことあるアーシは技術室のずんだもん先輩のとこにカレーパン持って遊びに行くくらいで自分でバリバリ書くとかは正直まだよくわかんないんだけどさでもそんなアーシみたいな子でもマジってなるような AI のすごい話があるんだよまず一つ目の記事は AI エージェントが Chrome のデバッグツール使えるようになったって話タイトルは AI エージェント用の Chrome デブツールだよなんかさ今までって AI がコード作ってもそれがちゃんと動くかどうかを AI 自身がブラウザで確認するのって苦手だったんだって例えるなら目隠ししてゲーム作ってるようなもんだからバグとか見つけて直すのが大変だったらしいのでもね今回新しく登場したのが MCP サーバーっていうやつこれが登場したことで AI が Chrome のデバッグツールつまりウェブページの問題を見つけるためのすごいツールを直接使えるようになったんだってなんかさ AI が人間みたいにページをじっと見てあれここの画像読み込まれてないじゃんとかこのボタンを押しても何も起きないんだけどとかそういうのを見つけて直せるようになるってことらしいのよすごくない?これってマジでさ AI がウェブページ作るときに人間がやってたデバッグ作業を全部自分でできちゃうってことでしょ?読み込みが遅いとかレイアウト崩れてるとか AI が自動で発見して教えてくれるんだってなんか未来のプログラミングって全部 AI がやって人間は良きに計らえっていうだけで良くなっちゃうのかな?やばいねでもアーシだったらその AI が作ったページがちゃんと映えてるかとかそういうとこだけチェックしたいかも。うん。難しいけど、とにかくすごいってことは分かった。はい。お次は2つ目の記事だよ。これはね、複数の AI が協力して、もっと賢くなる話。タイトルは、マルチエージェントを介した知識の活用の検討。だって、マルチエージェントって何?って感じだけど、要は、みんなで集まって相談したら、一人で考えるよりいい答えが出るよね。ってことらしい。この研究ではね、プリファードネットワークスっていう会社が、医療に詳しい AI と、何でも知ってるすごい AI の2つを組み合わせたんだって。例えるなら、ずんだもん先輩みたいなプログラミングのプロと、何でも知ってる Google 先生が協力する、みたいな感じ?で、これを使って医師国家試験の問題を解かせたら、なんと、一人で解くより平均で15点も正解率が上がったんだって。しかも 90% 超えってマジ天才じゃん。アーシ、テストで90点超えるとか夢のまた夢だよ。ここから分かったことが2つあるらしいんだけど、1つ目は専門知識を持つ AI って超重要ってこと。医療の AI みたいにある分野に特化してる AI がいないと他の AI と協力してもあんまり成績が上がらなかったんだって。やっぱり専門家ってすごいよね。ずんだもん先輩もプログラミングのことは何でも知ってるから、アーシがわけわかんないこと言ってもちゃんと教えてくれるし、やっぱ専門知識って強強だね。で、2つ目は AI の反過性能ってやつがすごいって話なんだけど、これがまた難しいんだよね。医療 AI が問題を解くだけじゃなくて、他の AI が出した答えをそれは違うんじゃない?って評価したり、もっといい答えを考えたりもできたんだって。なんか先生みたいにいろんなことできちゃうってことを。うん、よくわかんないけど、とにかく 専門家AIはただ問題を解くだけじゃなくて、いろいろな使い方ができるってことかな。アーシはカレーパンのことは誰にも負けない専門家になりたいかも。笑い。さて、ラストの3つ目の記事だよ。これはちょっと難易度高めかもだけど、頑張って聞いてね。タイトルは、決定論的システムと非決定論的 AI エージェントの絶望点。OSS フレームワークエンバベルが開く新しいソフトウェア開発の可能性。なんか、タイトルからしてもう頭がこんがらがっちゃうんだけど、簡単に言うとね、AI ってすごい賢いけど、同じことをさせても毎回ちょっと違う答えを出したりするんだって。これを、非決定論的っていうらしいんだけど、例えば計算機とかって、2たすには絶対4になるじゃん。そういうのを、決定論的っていうの。で、会社で使うシステムって、絶対同じ結果にならないと困るから、この AI の、非決定論的な部分が、ちょっと使いづらいって問題があったんだって。でも、それを解決するために、エンバベルっていう新しいフレームワークができたんだって。これはね、AI が仕事をする前に、まず、計画を立てるんだって。ゴープっていうので、これは AI の頭の中にあるプログラムみたいな感じで、このデータを探すなら、この手順で行こう、みたいに決めてから動くから、予測しやすいんだって。だから、今回は違う結果になっちゃった、みたいなことが起きにくいらしいの。会社とかで使うには、これがないと困るもんね。あとね、ダイスっていう、しっかりした型を使って AI を動かす仕組みもあるらしいよ。なんかちゃんとした箱にデータを入れて AI に渡すみたいな感じ。そうすると AI が間違ったデータを使っちゃったりすることがなくなるから、もっと信頼できるシステムが作れるんだって。うん、やっぱり難しいね。でも AI ってただ賢いだけじゃなくて、ちゃんとルールを守って信頼できる動きをしてくれることが大事ってことだよね。アーシは、ズンダモン先輩がたまに言う、AI の推論が非決定論的でさ、ってやつが、こういうことだったんだなって、ちょっとだけ分かった気がするよ。ちょっとだけね。笑い。はーい。今日もあっという間にエンディングの時間だよ。今日の、マジカルラブリー、紬のピュアピュア AI 放送局、では、AI がウェブページをデバッグしてくれる。Chrome Dev Tool の MCP サーバーの話、それから複数の AI が協力してめっちゃ賢くなるマルチエージェントの研究、そして AI が信頼できる動きをしてくれるようにするエンバベルフレームワークの話をピックアップしたよ。どれも難しかったけど、 AI ってただ賢いだけじゃなくて、いろんな工夫がされてるんだなって思ったでしょう。アーシは今日の話を聞いて、もっとずんだもん先輩にカレーパン差し入れに行こうって思ったよ。だって最先端の技術の話もっと教えてほしいもん。この番組の感想とか、紬にこんなこと聞いてみたいってことがあったら、ぜひ番組まで送ってね。 AI ってマジで奥が深いよね。今日はここまで。また次の月曜日にこのチャンネルで会おうね。バイバイ。マジカルラブリー、未来の扉をノックして、どんな夢